BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社和京商店の代表取締役羽吹正幸さんです。株式会社和京商店は東京でおむすび屋さんをスタートさせてから、新潟の古町工事製造所や今代司酒造、そして今月オープンしたばかりの峰村商店を手掛けています。麹発酵食品に魅せられた羽吹正幸社長のお話を伺ってまいりましょう。羽吹さん、こんにちは。はじめまして、よろしくお願いいたします。もともとはおむすび屋さん、はい、からスタートなさったと伺いました。
はい、はいはい、銀座の方で、新潟から出て銀座の方でおむすび屋を始めたというものが、一つの契機になりまして、そこからお米発酵の方の事業に広がっていった形になります。
どうしておむすび屋さんだったんですか？
社内ベンチャーでですね、新潟から新潟のものだったらやっぱりお米であって、そのいいお米を表現するにはおむすびっていうものがいいだろうということが、一つの課題になりまして、それに挑戦させていただいたというふうな形になります。
あ、じゃあもともと会社の中で、はい、お題が与えられて。
そうです。はい、
そのお題が与えられた時はどんなお気持ちだったんですか？
まだ当時はですね、26歳の頃でしたので、果たしておむすびで商売になるのかなと思いながら挑戦させていただいたましたねっていう形になりますね。
まさに新しい分野に向かっていったわけなんですね。そうですね。はいはい、で東京でおむすび屋さんを開店して、はい、今も大人気だそうですね。
店舗数は少ないんですけれども、おかげさまで東京の百貨店の中にも入ってますし、
デパートの中で、
あとはテレビ局さんから多数ご注文いただきまして、そういう中でいろんな方にご引きいただいて、はい、
もう今や食品関係はお仕事は楽しくて仕方がないですか？
そうですね、はい、美味しいものを自分で見つけて、それをお客様に伝えるっていうふうな形なので、私が一番美味しいものを食べ続けるというふうな仕事になっておりますので、はい、
そうですか。楽しくもお忙しい毎日だと思うんですが、はい、そんな羽吹社長の力の種となっているものは何でしょうか？
それは麹になります。
麹、
はい、麹は味噌蔵の味噌を作るのにも必要ですし、はい、酒を作るのにも必要、あるいはみりんですとか、日本の発酵食品の中に非常に深く関わるものなんですね。でそれを私はおむすび屋をやってる時にですね、いろんなその発酵食を勉強してる中で麹を知りまして、はい、でそれで当時はですね、麹っていっても多くの人たちはあんまりこうピンとこなかったもの、はい、でそれを日本の伝統的で素晴らしい食材でありながら、多くの人たちがあんまり認識されてないと、でそういったものを事業としてもう一回世に生み出そうというふうな形で、古町麹製造所というふうな麹ドリンク、要は甘酒ですね、を提供するお店を作らせていただきまして、それが一つのきっかけとなって酒蔵に進みまして、味噌蔵に来てというふうな形になっております。
すごいですね。発酵食品を全部こう渡り歩いて、ね、網羅なさってる感じですが、はい、麹っていうのはどんなふうに魅力なんですか？
やっぱりですね、一つはお米からできているものでありまして、はい、でそれがですね、甘酒になった段階でですね、栄養価が非常に高いんです。で飲む点滴と言われるぐらい栄養価高いもので、それがその醸しの技術ですね。でそれでもっていろんな香り変わりながら栄養価も高いお酒にもなる、味噌にもなる、日本人のその食文化の根底を支えているものが麹であるっていうのが一番の魅力ですよね。
でも麹っていうのは今もとても有名というかね、はい、人気ですけれども、はい、数年前まではね、何それって感じでしたよね。
はい、私たちも当初麹のお店を出すっていう時はですね、もういろんな方から、もう何だそれはというような形でそんな専門店なんていうのは全然機能しないだろうっていうことはもう多々言われたんですけれども、我々の挑戦っていうものが一つ功を奏してですね、日本 の醸造界の中では非常に名が売れまして、そういったところからいろんな甘酒の商品が出ていったりですとか、そういった機会を一つ生み出すきっかけになったお店になっておりますね。
塩麹ブームっていうのがものすごく大きいムーブメントがありましたけど、はいはい、あれよりも麹と出会われたのは、
そうですね、はい、
前ということなんですね。
は
い
はい、伝統産業というのはどちらかというとあんまりこう光が当たってない、そういう中でちょっとしたモダン的なスタイルを入れることによりまして、お客様にも喜んでいただくんですけれども、働く従業員たちがですね、こんな風に生まれ変わるのかっていう中で喜んでもらえるって、そういう部分が私のやりがいになっているというところがありますね。
発酵にそのモダンなデザインが加わって、はいはい、で元からある歴史、
はいはい、
これをうまく三位一体に、
そうですね、はい、
そう、は
はい、ですか。ここがもう全国から注目を浴びる場所になったら素敵ですね。
そうですね、もうあの我々もそのつもりで、その生きがいを持ってですね、やっていきたいと思っております。はい、美味しいだとか体にいいだとか、そういう風な売り方だけでは、まあ、お客様から支持されないだろうなと思ってですね、お店っていうものは地域のコミュニティの核としての機能がないとダメだと。ですからスタッフたちにはですね、もうとにかくお客様と喋ろと、じゃあそういうところを重視して、やったことによりまして、地元のお客様からあそこに行くと何か喋れるっていう風な形でですね、というふうなことでご利用いただくっていう話はよく聞いておりますね。
いわゆる一つのサロンになって、
はい、そうですそうです、はい。あと県外から来た方が、まあ、そこでベンチで座って飲んでますと、まあ、うちのスタッフ、あるいは地元のお客様とこう会話が弾んで帰られて、でたまたまその方から お手紙をいただいたんですけれども、その方からありえないぐらい親切にしてもらえたっていうような形で、ここの場所は何なんだっていうふうな、
俺のお手紙に書かれてた、
ね、はい、
ありえないぐらい、
その地元のお客様も含めてとても親切にしてもらったっていうふうなことを聞きまして、まあもともとその望んでるような形でお店が機能してるなっていうので、すごく嬉しいことがありましたね。はい、
株式会社和京商店。和京という社名の由来には、羽吹正幸社長が日本の文化を新潟から世界へ発信したいという思いがありました。
和京商店という、はいはい、和京という言葉は私初めて聞いたんですけれども、はい、
まあ、会社を立ち上げたのがですね、27歳の頃で、まあ、若かったっていうのもありまして、はい、始めた事業がおむすびなわけですよ。で、まあ、こういっちゃなんなんですけど、おむすびで最初事業が成り立つのかなっていうふうな不安の中でも若さがありますので、やるからには世界に出てくようなものをやりたいと。
世界に出ていくようなもの、
はい、で和京というものは和に京っていうのはつなぐっていう意味のある
華僑の
京
という字ですよね。
華僑の京、中国人は華僑、はい、インド人は陰京っていうんですけれども、はい、我々日本人であれば和ですので和京だろうっていうことで、和京商店と。おむすび屋だけでは終わりたくないなと思いましていろんなその和の事業をいくつかぶら下げていこうっていう思いがあったんですね。僕たちっていうのはその日本の伝統に関わる事業をしてますので、それを国内だけではなくてですね、そういったいいものをどんどん海外の方にも出していきたいと、そういうふうに思っておりますね。
じゃあいつかニューヨークで和京商店さんのお酒にお味噌に、はい、おむすびだわみたい
な、なるかもしれないですね。まあ、実際にニューヨークもそうですし、上海もいろんなところからはですね、我々のやる事業に非常に興味があるというふうな打診はいただいております。はい、
初めから決まっていたストーリーのようですよね。まるで、
いや、それは絶対ないですね。いろんなところにこうぶつかりながら、多くの方に支えられてきておりますので、はい、まあ、日本の文化に関わる直結するような事業をしてますので、そういったものをただ自分たち の会社の売り上げを作るってわけではなくてですね、我々の広がりがで日本の文化あるいはその産業ですよね、そういったものの、まあ、そこを支えになるような事業の広がり方をしていきたいなっていうものがありますね、
は
い、
文化のサポーターですか。
そうですね、はい、
そうですか。さあ、では若者の皆さんにメッセージをお願いできますか。
は
い
は
い、
まあ、今新潟ではですね、私はその甘酒屋であったり酒蔵であったり、まあ、今度は味噌蔵っていうふうな形で見られていることが多いんですけれども、もともとの事業の始まりっていうのはおむすび屋でした。今でもやっております。私の父親は警察官でして、別におにぎり屋をやってたわけではないんです。まあ、たまたまおにぎり屋をやるっていうふうなことになりまして、すごく不安な状況からスタートしたんですね。若いうちはですね、大きなことかっこいいことをやりたいっていうふうに思うんですけども、今与えられているところを一歩階段を上がるだけでですね、そうすると自然とですね、チャンスというものが転がってくるんだなっていうふうなものを今やりながら感じておりまして、甘酒をやって酒蔵をやって、それを見せたら味噌蔵の話も来てっていうふうな形で、まあ、そういう中で私にとっては非常に全てが挑戦であって、日々大変なことが多いんですけれども、そういう中で自分の頑張りっていうものが新潟のためになって、あるいは日本のためになっているのであれば、ぜひ、まあ、仕事を通してこれだけ頑張れるのであれば、まあ、楽しい仕事だなと思ってやっております。それは全ては今の目の前のことを一つこなすっていうだけじゃないのかなと今の段階では思っておりますので、皆さんの置かれている中でですね、ものを精一杯やるっていうふうな形で取り組んでいただければと思っております。